説教破れ口に立つ増田こと牧師です。
主の平和が私たちに、日本に、世界に豊かにありますように、その賛美の声と祈りを持って、私たちの今日平和聖日が導かれました。今朝私たちは、日本キリスト教団が1962年に毎年8月の第1週を平和聖日として制定し、その信仰に基づいてご一緒に平和のことを祈り、また共に考え、そのために何ができるのかをご一緒に考えていく時を持とうとしています。平和聖日が制定されるに至ったのは、広島への原爆投下によって被爆した信徒の方々、教師たちが広島原爆投下の時を覚えて平和聖日を守るようにと日本キリスト教団に要請したことから始まっています。ですから私たちは8月6日9日15日と続いていくこの日を、ご一緒に心を込めて一日一日過ごしていきたいと願っています。歴史や社会が決壊することがある、壊れていくことがある、そういう経験を74年前に戦争の終わりを経験された方々は身をもって体験されたのではないかと思います。堤防が決壊するように、最初は本当に小さなほころびのようなものであったかもしれないけれども、そこから水が押し寄せてきて、そしてもうそのほころびがいかようにも繕えないようになっていく、そのことで堤防が決壊してしまう、そんな社会やまた私たち自身の歩みというものがあるのではないでしょうか。私たちの心にも防波堤があります。さまざまな大水が押し寄せます。それを私たちはいろいろな時に必死に持ちこたえているわけです。いろいろな言葉がやってくることもあります。道に迷ったり、小さなことですけれども落とし物をしたり、まあ犬に吠えられたり、誰かにいじめられたり、あるいは冷静になることができない、そのために不都合なことをむしろどんどん言ってしまって、自分の立場が窮地に追いやられるようなことだってあるかもしれません。そんな時、私たちの心はいわば堤防がひび割れていって、もうこれ以上は耐えられないというところまで来ると、それが決壊して壊れてしまうような、そんな経験をすることがあります。割れ目が完全に広がってしまって、私たち自身も崩れ落ちてしまうということがあるかもしれません。なかなか状況や事実を話すことができないで、気ばっかり焦って涙ばかりが溢れてきて、動くことすらできなくなってしまう、そんな経験をすることもあります。私たちはそういう社会にも、そして私たち一人一人の歩みの中にも堤防が壊れてしまう、そんなところをなんとかせき止めるような、そういう思いを持って生活しているという部分があるのではないでしょうか。私たちの社会も歴史もそうですけれども、それが破れてしまう、決壊してしまう、そんな経験を戦争ということによって、あるいは社会が壊されていくということによって、多くの方々は担わなければならなかった。そんな時に私たちは、誰かがその破れ口をせき止めるようにして、なんとか明日からもやっていけるように、あるいは新しく立て直すために一緒に立ち上がってくれる人がいたらいいなと思うことがあります。このどうしようもない、自分ではもうもはや手遅れだと感じているような状況に対して、それでもなお耐えてその状況の中で生きていくというのなら、 誰かが一緒に、いえ誰かがその破れ口に立って担っていってくれたらよいのにと思うことがある。破れ口というのは聖書の独特な表現です。この表現は旧約聖書の中で用いられていました。昔は多くの場合、石の壁、城壁があって、それが町の周りを巡っていました。有名なのはエリコですね。先に住んでいた人たちはそのエリコの町の周りを城壁で巡らしていて、そしてそのことによって町を守っていたわけです。けれどもその城壁が一つ一箇所どこかで破られてしまうと、その弱いところが突破口になって破られていって、そこに人が集まり、そのすべてが破られていく、そんな破れ口という、その社会の中の一番弱いところ、弱点になるところ、あるいはそのところに生と死が混ざり合っていくような場所というものを聖書では破れ口というふうに言ったの。社会にも私たちの人生にもその破れ口というものはあります。そしてその破れ口に私たちが立たされたときに、自分一人でもしその結界を壊れていくことを支えられないとするなら、その破れ口に誰かが共に立ってくれること、あるいはそれが破れてしまわないように支えてくれる人が必要とされる。聖書はそのことを破れ口に立つという表現を持って表してきたんです。エゼキエル書の中にその言葉が出てまいりました。この社会の中で石垣の破れ口に立ってくれるのは誰だろうかと神はイスラエルの社会の中で問われたというのです。イスラエルはこの時もうすでに王国は二分されていました。北王国のイスラエルはアッシリアによって紀元前722年に滅ぼされていました。南の側に残っていたユダという王国もやはり同じように百数十年の後、バビロニアという当時の大帝国によって脅かされていました。イスラエルはバビロニアに着くべきか、あるいはエジプトに着くことによって延命を図ることができるか、そういうことを考えながら国がいかにして生き延びていくかということを考えざるを得なかった。でも預言者エゼキエルはその時に、そうしたどちらの国に着くかということではなくて、この破れ口に立つ人が果たしてこの社会の中に、この信仰共同体の中にいるのかということを預言者に聞いたんです。破れ口というのは神と人との関係が、信頼が消えようとしているということです。人も社会も神への信頼を失うと自己絶対化が起こります。自分を、あるいは神ではない何かを絶対なものにしていくということが起こっていくのです。そしてその破れ口の中で絶対化したものは、自分自身が一人一人を見るのではなくて、そうではなくて全く周りと同じにならなければならない、自らが作った神を拝み絶対化する、そういう過ち、罪を犯します。その時に社会には大きな破れが生じていきます。人の信頼が壊れ、疑心暗鬼の中で一人一人が息を殺すようにして生きていかざるを得ない社会、人と異なる意見を持つことが許されなくなり、個というものがなくなっていく社会、神への信頼を失っている社会というのはそういう姿です。神を信頼することができないということ、神を信ということを忘れている社会は、神ではない人間が作ったものを絶対化していく、 そしてそれを守ろうとしないものを排除していく、そういう社会になっていきます。イスラエルはそのような姿を今表しているんです。人と神との関係が破れているときに、その破れたところに誰が立ってくれるだろうか、神はそう聞かれた。皆がもう神のこと、神の語る言葉などに耳を傾けない、そうなっているところで、それでもなお人が作ったものは絶対ではないのだ、神の前に生きるということが私たちを真に生かすのだと信じ続け、そのことを語り続けてくれる人、それが破れ口に立つ人です。誰がそのような人になってくれるだろうか、ここで問われている。イスラエルの歴史にはそういう人がおりました。モーセです。詩篇の106編の23節にはこう記されています。主に選ばれた人モーセは破れを担って見前に立ち、彼らを滅ぼそうとする主の怒りをなだめた。イスラエルの民は何度も何度も神との約束を忘れて、自分たちの社会の在り方というものを見失っていきました。水も必要です。食べ物も必要です。奴隷状況のような中にあったといえ、エジプトには肉鍋があった、すなわちそれは豊かさがあった。今私たちは荒れ野の中で放浪して何にもなくなっている。しかもそのモーセの姿が見えなくなったとき、イスラエルの人々は金の子牛を、神ではないものを神として拝もうとしました。その破れ口に立って最後まで信を失わず、信じることを失わないで祈り続けた取りなしの人がモーセでした。イスラエルの歴史はそのような人があったからこそ、破れ多い、過ち多い、そして神の前に立つことのできないような歴史であっても、神の民として歩み続けてきたのです。でも今このバビロニアという大国の前で、圧倒的な経済力と武力を持っているその勢力の前で、もはや神ではないものに頼ろうとしている人たちに向かって、誰が私を信ずる、その言葉に聞こうというその信仰を持っていくものとして立ってくれるだろうか、主はそう聞かれた。破れ口を立つという表現は、それを修繕する、修復するという意味もあります。もうすでに破れてしまっている、先ほどの詩式者のお祈りの中にもありましたけれども、対話をすることができなくて、対立関係の中で信頼関係が破れている。しかしそういう中で誰がその破れ口に立って、そして取りなしの祈りを祈り続けるだろうか。エゼキエルは言うのです。誰もいなかった、そしてイスラエルが滅んだことはその誰もいなかったことによるのだと、彼は語らざるを得なかった。そこに立つというのは、争いの真っただ中に身を置くもののことですけれども、あるいは災いの真っただ中で自分も身にその災いを受けながら、それでも人々と一緒に立っている人のことであるのかもしれません。私たちの社会でも自然災害の中、あるいはそれによってもたらされた決壊した堤防のうちで必死に働いていた人たちがいます。原子炉の作業をしている人たちもいます。あるいはそれを持つことが私たちの社会にとってどういう意味であるのかということを警鐘を鳴らし続けている人たちがいます。それは私たちの社会の中で破れ口に立って命のために言葉を紡いでいる、神への信を紡いでいるということではないでしょうか。旧約聖書では祈るという言葉 パーラルという言葉はもともと仲裁するとか間に入るとか取りなすという意味なんです。つまりもう決壊しようとしているその間に入って取りなしていく、もう関係が断たれてしまおうとしているその間に入って、それでもなんとかやり直していくために道筋を見出していくためにその働きをすることを祈るというのです。祈るというのはただ私たちが手を組んで言葉を出しているだけではない、決壊しようとしている間に入ることを祈ると言います。祈りの作業は破れ口に立つことです。私たちの身近な人間関係や会社や組織の中にもあるかもしれません。もう決壊しようとしている、信頼関係がなくなっている、そういう場所でそれでもなんとか伸びていく、生き残っていく道を見出していく人の祈りがそこにあるだろうか、思いがそこにあるだろうか、そのことがその社会を、人々を生かしていく道なのだと思います。サーロー節子さんという方がいらっしゃいます。87歳になる女性の方です。ちょうど7月24日に一冊の本が発行されたばかりなのです。光に向かって這っていけという題名です。光に向かって這っていけ。広島女学院の学生だった13歳の時、広島でサーロー節子さんは8月6日秘密の暗号を解読する、そういう訓練を受けて、一番最初にその訓練の成果を問う、そういう働きをしようとしていた朝、突然閃光とともに自分の姿が吹き飛ばされました。一発の爆弾でこの直後でもおよそ14万の人々が命を失ったと言われています。この時にサーロー節子さんは爆発音は聞かなかったそうです。市から何キロも離れたところでは落雷のような轟音がはっきりと聞こえたけれども、爆心近くにいた他のすべての人々、被爆者の方が音いえ何も耳にしなかった、まばゆいばかりの閃光だったというのです。それを見た瞬間、机の下に潜り込もうとしたけれども、もう体が浮かび上がるようになってしまって、建物とともに体が落ちていった。気がつくとあたりは真っ暗だった。瓦礫の下敷きになっていました。爆弾が頭の上に落ちて、もうこれで死ぬのだな、そう思ったときに、誰か知らない男の人の声が聞こえた。いいか、諦めるな、押し続けるんだ、動かし続けるんだ、今助けるから。見える？日の光が差しているだろう。日の光を差しているところに、這ってでも行くんだ。光に向かって這っていけという題名はここから取られました。一番不思議だったのはその時の静けさだったそうです。サーロー節子さんが忘れることのできない記憶の一つは、原爆が落ちた直後の何とも言えない静けさだった。誰も何も言わない。パニックに襲われて走り叫び回る、そういうことはなかった。むしろ無声映画の絵姿のようにゆっくりと埃と煙の中を足を引きずりながら人々は歩いていったというのです。何千人もの人が水をくださいと喘ぎながら歩いていった。サーロー節子さんはお姉さんと、そしてその子供さんが薬もないまま召されていきました。じわじわと死に向かって苦しんでいくだけの数日間を過ごさなければならなかった。後になってこの原爆の心理学的影響についてアメリカの精神科医は、 性の中の死という題で論文を発表しました。つまり人間というのはあまりにも悲惨な出来事に出会ったときに心を麻痺するというのです。心を麻痺させる。そのことを何が起こったのかということを直視して捉える、感じる、考えるということをむしろやめてしまう、シャットアウトすることによって自分の心を守る、そういう作用が起こるのだというのです。そしてそれはまさしくそういう精神の閉鎖というものの中で、過度におぞましいものが自分の意識の中に入り込まないように人は自分を守っていく、そういう作用があるのだそうです。それは本当にその通りだったと彼女は言うのです。でも人々の心の中には残っていきます。傷が残った人もいます。心に残った人もいます。私の命は誰かから死んでほしいと願われた命なのだということはずっと残っていく。無差別に市民が虐殺されていくということはそういうことですね。私の命というのは誰かから一度でもあなたは死んでくれと言われた命なんだ、そういうことがずっと残っていく。その事柄の中で彼女自身はその13歳からの経験を語っていくという形にしました。広島女学園はキリスト教主義の学校です。この戦後もう一度学校に復学した後、高校の先生たちは本当に丁寧に生徒たちに向き合って、この戦争について、そして信仰について一緒にその破れに立ってくださったそうです。生徒たちは聞きました。なぜ神様がいらっしゃるならば広島はこんなことになったんだろうか。誰がそのことに対して答えることができるでしょうか。誰も答えることはできない。誰も答えることができないその問いの中で、一緒にそれを祈って、一緒にその問いの前に佇むことが、その先生たちがやってくださったことでした。そして彼女は広島流れ川教会という広島女学院と深い関わりのあった教会に通うようになります。16歳の時にその広島流れ川教会で牧師をしておられた谷本清先生という牧師の姿に非常に強い影響を受けて、彼女自身が受洗します。そして谷本先生はアメリカで被爆の体験を語った先駆者でした。アメリカの教会もこうした経験を聞いて、特に疎開をしていた子どもたちがいましたから、広島で被爆した親が亡くなって、戦後疎開した子どもたちは助かって、多くの子どもたちが孤児になったんですね。その子どもたちの教育のためにアメリカの教会は献金を送りました。あるいは日本の若い人たちが教育を受けるためにということのためにアメリカの教会も心を尽くしたけれど、このサーロー節子さんがアメリカで大学の勉強をし始めたときは非常に大きな人種的な差別も受けましたし、そしてあれは戦争を終わらせるためにアジアの人々を解放するために仕方のないことだったのだという大合唱に迎えられた。その中で彼女は、私たちは一人一人異なる生活と人との関わりと人生を持っている、何十万の中の一人ではないんです。その言葉をずっとその社会の中で語り続けていく勇気を与えられました。それは彼女自身の信仰が破れ口に立つという働きをし続けたということではないかと思うのです。学生の時代に YWCA という女性のキリスト者の集まりの中でも平和活動に取り組んでいらしたそうです。2017年にノーベル平和賞を国際 NGO である核兵器廃絶国際キャンペーン ICAN が受賞するに至りましたけれども、この時にもノーベル平和賞の受賞式の中でスピーチを担った一人となられました。広島女学院の 招きで来日して各地の講演を通じて核廃絶ということのために取り組んでいらっしゃるのですけれども、この時に必ず持参するものがあるそうです。その時に亡くなった広島女学院351人の名前が記されているその旗です。それを必ず持参する。私がここで覚えているということは、その人たちの死が無駄にならないということだ。その信仰によって彼女は今もその言葉を紡いでいます。英語でリメンバーっていう言葉ありますね。リメンバー、私はあまり英語のことについてお話しするあれはないかもしれませんけど、リメンバーっていう言葉は私いつも思うんです。あの言葉はリって再びですね。メンバーっていうのは会員である、あるいはその中に組織の一人であるということですね。私たちは思い起こすということは、その一人一人が今も私たちと一緒に生きている一人であるということを大切にするということなんです。思い出すということは、その人が生きていたということの大切さを私たちが忘れないということなんです。彼女はその生者と死者をつないでいく、その破れ口に立つ働きを今もしていらっしゃるんだなと思います。そしてそれを支えているのはキリスト教の信仰です。彼女はその後、関西学院大学で教鞭を取っていた宣教師の方と結婚して、そしてカナダで生活をしていらっしゃるんですが、カナダ合同教会の教会員としての生活をしておられます。コリントの信徒への手紙に5章19節にはこう記されています。神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。破れ口に立つということは、私たちが許されて生かされているというその和解の言葉を委ねられているということに他ならないと思います。皆様のお手元に戦争責任告白をお配りいたしました。今朝の礼拝ではこれを全文お読みすることはいたしませんけれども、第二次大戦下における日本キリスト教団の責任についての告白、戦争責任告白、どうぞご覧ください。1967年3月26日復活主日総会議長鈴木正久先生の名前によって発表されたものです。鈴木正久先生が亡くなって50年になりました。1967年に戦争責任告白を出した、これは日本の社会、宗教界、あるいは学生、アカデミックな世界や財界、そのすべてにおいて日本の社会の中で一番最初に出された戦争責任告白です。多くの足らないところも持っている告白ですけれども、日本キリスト教団はこの告白を日本社会の中でいち早く出した、そういう教団なんです。この戦争責任告白が出されたのは、当時まだ日韓条約が結ばれる前に、日韓条約が結ばれて、そして韓国に行く日本キリスト教団の議長が韓国のキリスト教会に出席したときに、戦前弾圧を加えていた日本の教会の代表者から挨拶を受けるかどうかということで大議論が巻き起こった。そしてその中で韓国の長老牧師がこの方を取りなしてくださったがゆえに、日本キリスト教団の大村議長は韓国の教会で総会議長としての挨拶をすることができた。その経験を踏まえて大村議長は日本に帰国後、この戦争責任告白の発表ということを行うということをいたしました。その時に書記だった鈴木正久先生が議長になられてから、この戦争責任告白が発表された、そういう経緯を持っている戦争責任告白です。キリスト教会は社会の破れのある時に、架け橋がないと思われる時に破れ口に立つことが使命だと 彼らは思ったのです。そして私たちはその信仰を受け継いでいます。預言者エゼキエルは聞きました。この石垣の破れ目に立ってくれる人は誰かいるか。私たちの社会も厳しい状況の中でさまざまな出来事が起こっていきます。対立があり対話を失っていく社会の中で、その破れ口の中に立つ使命は私たちに託されているのではないでしょうか。和解の言葉を携えていくものとして、キリスト者としての在り方を私たち一人一人も神様から与えられて、この日々を歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝私たちはイエス・キリストの姿、イエス・キリストの十字架を思い浮かべ、御前に心からの許しとまた取りなしとを受けています。主は私たちの罪を担い、その破れ口に立って十字架を担ってくださいました。私たちは自らで拭うことのできない大きな対立や憎しみ、また傷と海といろいろなものを担っています。そうした自らの心が決壊するかもしれないような限界状況の中で、イエス・キリストの十字架が私たちを支えてくださり、私たちを許し和解の中へと導いてくださることを信じ、あなたの食卓につかせていただきたいと願います。神様、どうぞ今この私たちの社会の中で壊れていこうとしている信頼関係を、壊れていこうとしている架け橋を、壊れていこうとしているさまざまな今までの歴史の積み重ねを、どうぞ芯を持って諦めることなく和解の言葉を担っていくことができますように導いてください。私たちの生活の中で、社会の中で、私たちは小さなことしかできないかもしれませんけれども、自暴自棄になって人々の言葉に口裏を合わせるのではなくて、神ならざる者を神として恐れるのではなく、まことの神を恐れてあなたの言葉を担っていくことができますように導きを与えてください。あなたが私たちに与えてくださっている関わりを豊かに祝してください。その関わりの中にこそ神を信頼していく道筋があるのです。国境を越えて、民族や宗教や信やいろいろなものを越えて、私たちが手を携えていくことができますように、今から囲もうとしている主の食卓を祝してください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。